Radio Cabinet。 この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク。中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン、月刊キャムネットの提供で、兵庫、尼崎局株式会社 TG ファクトリースタジオよりお送りします。あなたのハートを射止める、濱田祐介の流星ラジオクラブ、ボリューム16。こんばんは。1ヶ月のご無沙汰です。浜田祐介です。今日はですね、また先月と同じようにですね、京都の橋本スタジオの方からお送りしてるんですけども、今月はね、もちろんツアー中はツアー中なんですけども、ツアーに出たのがですね、結構昔っていうか10月になってなかったんですよね。9月の28か29ぐらいに四万十市を出て、だからもうかれこれもう10日ぐらい、旅を続けてるんですけど、で最初2日ほど関西に滞在して、そこから関東に飛んでですね、関東の方で、ライブ1本なんですけども、1週間ほどちょっと滞在してですね、おたかつの方をしてきました。今僕はあの大谷静香 AKB のね、大谷静香ちゃんの生誕祭委員っていうのをやってまして、それでまあ生誕祭の委員の人たちと集まってちょっと交流をしたりとか、いろいろ打ち合わせをしたりとか、そういうのもあって、あとまあ10月の1日2日と幕張、千葉の幕張メッセの方で AKB の個別握手会があって、僕はまあ2日が横須賀でライブがあったので、1日の方だけちょっと参加してきたりとかして、そういうのがあって目まぐるしくこの1ヶ月というかまあ過ごしてきたわけですけど、でなんか台風が来そうだったり来なかったりとか、そんなこともあってですね、で先月の時はこの来る途中でスピード違反で捕まるというあれがあったんですけど、今回は東京に行く途中でですね、車のタイヤがパンクするという、またもうついてない目に遭いましてね、でまあ東京でもちょっといろいろ散々な目が似合いましてですね、まあ、この1週間僕もずっと人に怒られてるという、そういうなんか悲しい感じなんですけど、で今日がまあ実はこれ10月の7日なんですけども、だから明日から8、9、10と小山拓司さんと2人で京都、大阪、下関という、ツアーが始まります。まあこれ放送される時にはもう終わってるんですけども、まあそういう今日はもうテンションを上げていかなきゃいけないところに来てますので、頑張ってお話ししたいと思います。で今月もこれといって企画がないので、先月と同じように通常運転でやらせていただいてます。今月もたくさんおはがきいただいてますので、そんな感じでお付き合いいただけたらと思います。よろしくお願いします。
形だけのもの、気配だけのもの、あらゆる光に影は寄り添うの。Reason of rain more、 この星には涙さえ染みない。
はい、ということで、今日も、頑張っていきたいと思います。浜田雄介です。それから、今日もいつも通りお相手は
ハッシーです。
テンションの高い橋本さんはですね、今日もまた飲んでるというね、あれなんですけど、ただ今日のは仕事だというふうに彼は言ってるんですけど、なんかね、社会人っていうのは大変ですよね。飲むのも仕事なんですからね。なんか今僕の後ろでベッドに横になって、先週はなんか先月はなんかちゃんと横で喋ってたけども、横でうとうとしてたっていう、そういう感じだったんですけど、今日はまあ僕がお風呂に行ってる間にちょっと復活してくれてるみたいなので、まあゆっくりとやっていきたいと思います。まあさっきも言いましたけどね、この今月はですね、今月というか、まあ10月、9月の末に四万十市出て、それからまあ、関西で2日ほどおった後に、車で東京の方に向かいまして、東京の西葛西っていうところ、江戸川区一番もう千葉寄りですね。で、まあその握手会が千葉の方であったので、そこに宿を取ってそこに滞在してですね、で1日目はその大家族の方たち、大家静香のファンの人たちと集まってですね、カラオケボックスへ行って、ちょっとこうミニライブみたいなことをさせてもらってですね、でそれをこうメンバーがこうツイッターとかでつぶやいてたら、しーちゃんもそれを知ってくれてですね、握手会の時にわざわざプロの人がギター持ってきてやってくれてありがとうねって言っていただきましてですね、すごくそのことを撮ったらいいかったんですけども、まあいろんなことがあってですね、へこんだり、まあ喜んだり、そんな感じの1ヶ月です。でこれはまだ全然報告してないというか、急なことだったのでまだ間に合わなかったんですけども、去年の6月にリータオさんっていう元劇団四季でずっと主役を務めてた、ライオンキングのシンバ役とかもそういうのを務めてた方が、劇団四季辞めてソロシンガーとしてデビューする時のファーストアルバムに僕が、依頼されて「Dear」っていう曲を書いたんですけども、でその「Dear」が非常にこう評判が良くて、で今度セカンドアルバムを作ることになって、でまた作ってくださいっていうふうに言われてですね、で作って、でももう採用されることが決まって、今日歌入れしてたのかな、なんかそんな感じで、2年続けてそうやって、メジャー系のアルバムに浜田さんの曲が入ることになったと、まあ、そういういいこともありまして、まあね、人生生きてたらいいこともあり悪いこともありみたいなのが繰り返しなんですけども、まあ、僕自体はね、すごく反省をして生きた1ヶ月です。朝起きたらまずね、般若心経を唱えて、寝る時には聖書の一節を読んで、そんな感じでね、暮らしてるわけですけど、
アホアホ、
いや、ね、なんですかね、もう秋になるとほら人恋しくなるじゃないですか。でそんな感じでね、まあ悪い虫が騒いだりすることもあるのかなというふうに思ったりもするんですけども、まあ今月もじゃあいろいろとお便りが来てるので、そこから読んでいきたいと思いますね。まずはですね、番組に来てるお便りフォームの方から、これちょっと順番変えて読む、いきなりこれきついから、まずですね、三重県桑名市の、42歳主婦の
主婦
SS さんからです。運転気をつけて頑張ってくださいということです。で次がですね、福岡県福岡市、21歳専門学校生の瀬名さんから、若い方から最近来るなんて嬉しいですけども、何気ないやり取りが楽しいです。 AKB もギリギリなトークも素敵な曲もバラエティに飛んでて面白い、これからも頑張ってくださいということです。で次はですね、これわけわからんの人つきましたね、 埼玉県埼玉市、ゆうたさん21歳無職の方から、すみません部屋まで歯ブラシ持ってきてくださいということですけどお母さんの圧力がお金でね物事って解決できたらいいなと僕最近思います。でも解決するお金持ってないから僕はお金ではどうしようもないんですけどねで次の方はですね、愛知県名古屋市の、23歳フリーターの奈々ちゃんさんからです。なんか最近ミナルンの話題少なくないですか。もうしーちゃん一途なんですか。ミナルンのどこが負けてるの。もう一度考え直してください。笑いっていうことなんですけども、
浮気者なんです。
いやじゃなくてね、あの最近あの知ってるあの奈々ちゃんさん多分名古屋市なので、オタさんだと思うんですね。で女性ファン多いんですね、ミナルンのね。で知ってると思いますけど今すごいんですね彼女、あの人気が、あの痩せてからすごい、あの握手会とかでもこの間言ったんですけども、本当に列が去年の今頃より3倍ぐらいになってるんじゃないかなっていうぐらいすごくてですね、あえて僕がもう応援してても何の役にも立たないなということを最近感じ出したので、ちょっとね若い子でねこう僕の応援が必要な子たちが最近ちょっと僕に見えてきているんですよ。下口ひななとかね、田島メルとかね。でそこら辺にちょっとね僕もほら若かったら次から次へこう増やしていくことができるんですけども、もう残り少ない人生じゃないですか。そうなってくるとこう何かが入ってきたら何かを捨てなきゃいけないっていう時期に来たのかなと思って、まあしーちゃんに関してはちょっと整体院になったりとかも曲のことがあったりとかもしてるのでそうもいかないのでね、ちょっともう大場さんは僕がいなくても大丈夫なんじゃないかなとちょっと思ったりしてるので、最近あまりちょっと取り上げてないんですけども、またこれから取り上げることがあるかもしれないですけど、まあそんな感じ で今回ね、握手会で新しい制度があって、それはね押し増し制度っていうんですよ。で今までその握手会っていうのは、まあ、個別の場合はこの名前を指名して握手券を購入してそのメンバーのところに行くんですけど、その中に、まあ、当日券っていうのが当日その名前がないやつで、当日こうそんなにこう満員じゃないところとかに自由に行ける券があったりするんですね。それがね今回からね押し増しっていうシステムができて、それはその自分の持ってる券をちょっと興味があるメンバーができた時に違うメンバーに自由にその券を使って行ってもいいっていう制度なんですよ。でこれがね実に悩ましい制度で、当日券っていうのはもう誰かを選ぶっていう作業だけなんですけども、押し増しの場合は誰か行きたいなって思う人ができたとした時に誰かを今度減らさなきゃいけないわけですよね。それがね僕らみたいなこのクソ DD にとってはねもう非常にこう今回厳しくですね、だから僕最初今回ちょっと下口ひななっていう子に行きたくて、で下口ひななの券を持ってないから誰に行こうかなと思った時に、田島メルが1枚しか取れなかったんですよ今回。で1枚だとしたら1枚ならそのね社名会とかもちょっと当たる可能性が低いので、で12月の大阪の時にメルちゃん何枚か取れたので、もうメルちゃん今回はちょっと諦めてその分を回していこうと思ったんですね下口ひななに。そしたらそれをこうツイッターでつぶやいたら他のメンバーから今のメルちゃんを外すんですかみたいな来たですね。なんかそういえばメルちゃん今度HKT のニューシングル、今までずっと彼女は選抜というかもうほぼ中心メンバーだったのに初めて今回外れたんですよね。それでこうそういう落ち込んでる時のそのメルちゃんの泣いてる画像を一緒に送ってこられて、メルちゃん外すんですかみたいなこと言われて外せなくて、結局ねまあもう親族の人たちには申し訳ないですけど、しーちゃんの中からフォトセッションっていうちょっとこう握手会じゃないやつが1枚あったので、それを外してですね下口奈々に行って、でメルの方も外さずに行ったら、そのなんと1枚しかない券でね社名が当たりましてですね、2人ツーショット券が当たりまして、結構な確率で30倍ぐらいだったのかな、結構みんな外れてたんですけど当たって、まあそれいいことがあったんですけどね。まあそんな感じで今回はメルちゃん行って、それからひななちゃん行って、それからまあ一応念願だった岩立佐保行ってきたんですね。佐保は実はこの ついこの間その全国握手会っていうのが大阪であって、でその時に、まあ、ハッシーさんも一緒に行ったんですけども、で、あの佐保はなぜ俺佐保行くかというと、あのちーちゃんが僕の曲をラジオでかけてくれた、あのオールナイトニッポンの時の回に一緒に出てたのが佐保なんですよ。で僕のあのこの番組始まった最初の頃にやったあの浜田選抜の中にも佐保は5位ぐらいまでに入ってた子なので、僕の好きなメンバーだったので、でその子がまあそのラジオでの中ですごいあのいい声ですねみたいに言ってくれたので、佐保にも会いたいなと思って、でこの間全国握手会の時に、あの全国握手会っていうのはその1枚の件で何人もこうできるんですけど、その時に下口ひなな、岩立佐保、後藤萌えっていう3人のレーンだったんですね。でそこに行ったらもう佐保はもう最初から僕のことを分かってくれてて、でしかもな CD 持ってますよって、なんかしーちゃんが CD 渡してくれたみたいで、あのそんな状態なのでやっぱ佐保行かなきゃいけないと思ってですね行ってきたんですけども、なんかねちょっとひななとかメルちゃんみたいにその若くてこうちょっとまだなんていうかな未完成な子に行った後に行くと安定感がありすぎてね、ちょっとこういまいち面白くなかったかなと、まあ、これディスってるわけじゃないですけども、もうちょっとこうやっぱりこうういういしい感じが欲しかったなと思ったんですけども、でそれからでその後にまあもう久しぶりですよ僕だから、あの生誕今年の3月4月に生誕を委員をさせてもらったミナルンのところだったんですけども、それからだからもうずっと劇場も外れ続けたし握手会もなかったので。ほんと半年ぐらいぶりぐらいに行ったんですけども、なんか久しぶりに行くとすごい塩対応で悲しいなと思いながら、でしーちゃんに慰めてもらって終わったっていう、そういうまあ握手会だったです。まあもうこれもねもうまた12月もあるし、まあ今もツアー明日からのライブのことで僕頭いっぱいなのでね、ちょっとそこはこんな感じでしとこうかなと思って、次はですねこの方はもうこの方はもう常連なんですけどね、東京都板橋区アルバイトで、50歳フォークジャングル、あ50歳になったんですね、ついにね、フォークジャングルさんまっちゃんですねから聞きました。浜田さんからそろそろ直接メールを送ってと言われましたが、これからも一リスナーとしてこの投稿フォームから投稿させてもらおうと思っているフォークジャングルです。いやこれね、それはあなた嬉しいけどね、これねちゃうねん、これスペース取りすぎてんねん君ここで。で前回9月分の配信でもっこりジョーさんが僕の歌について感想を書いてくださっていたのがとても印象的でした。波打ち際から海の深いところを感じるのはさすがだなと思いました。この場をお借りしてありがとうございます。さて今回も長いメールにならざるを得ない出来事がありました。予想はしていましたが、ついに僕の神推しの春ちゃんかっこ NMB48 木下春菜が卒業発表しました。心の準備はできていたので涙も流れず呆然ともしませんでしたが、その夜は焼酎のロックを4杯飲みました。泣いてるじゃん。NMB48 結成当初から見つめ続け、ある瞬間に魅了されてから推し始め、初めての握手会から名前も覚えてもらい、あんたも認知中やね。大阪はもちろん江ノ島や北九州など春ちゃんを追いかけていった日々が思い出されます。あとは卒業公演に当選することだけ願いつつ、6年間お疲れ様ありがとうと伝えたいです。それにしても今年は春ちゃんの相方である金吉の卒業から始まり、梅ちゃん、ミルキー、ミーレ、千穂ちゃん、そして春ちゃんとチーム B2 というか NMB48 全体が砂山を崩すように崩壊していった1年でした。僕は春ちゃんが去ったら NMB48 に全く未練はないのですが、それでも一抹の寂しさを覚えます。本当はしおりん過去チームメイト佐藤しおりの朗読劇を最前列で見た感想を書きたかったのですが、あまりにも長くなったのでここまでにします。欅坂46のサードシングルも楽しみにしつつ、フォークジャンということです。そうなんですよ、春ちゃん木下春菜はですね、もう去年じゃない今年の最初ぐらいにちょっとかなりヤバめのスキャンダルが言われてましてね、あの多分これが原因なのかな、僕ちょっとこの春ちゃん卒業の原因はちょっと知らないんですけども、あのメンバーのね、同じ NMB のメンバーの誰、ムロかなだったっけ、ムロなんとかだったっけの お姉さんのご主人を略奪してしまったのかなんか、そんなんで話題になってて、で、あの、はるちゃんまだ高校生ですからね、まあそんなん、まあ、それが原因だったのか知らないですけども、ついに今回ずっと卒業するんじゃないかというふうに思われたんですけど、今回しましたね。で、実は僕一昨日ね、SKE が当たらなくなったの反動なんか知らないですけど、 NMB が当たりまして、今度 B2 が、前回はチーム N が当たったんですけど、今回 B2 が当たって見に行ってきたんですよ。で、僕はもう前から言ってるように、NMB に関してだけちょっと疎くて、あまり情報も知らなかったので、B2 って言ったら僕、まあ、草木好みっていうメンバーが好きだったので、その子ぐらいしか知らなくて行ったんですけど、あのね、すごく良かったです。その日はね、ちょうど、横断舞っていう、舞ちちゃん、舞ちっていう女の子の、生誕祭だったんですけど、僕、横断舞っていう、こう、名前だけは知ってたけど、顔も全然知らなくて、初めて見たんですけど、めっちゃくたビジュアル、高くて、僕現時点で AKB48 の中での一番ビジュアルが立ってるのは北川涼派だと思ってたんですけども、僕北川涼派よりもこの横断舞の方が上なんじゃないかなと思うぐらい良かったです。それでとにかくね、藪下柊っていう、まあ有名なメンバーいますよね。藪下柊、草加好み、それから、川上千尋っていう、この3人がね、良かった時の太陽ホエールズの屋敷、加藤博和、高木豊ってスーパーカートリオっていたじゃないですか。なんかね、そういうなんか1番2番3番みたいな感じのチームで、すごく良かったですね。ほんでね、改めて感じたのはやっぱり渋谷凪沙のポテンシャルですね。やっぱこれぞ4番っていう、まあ渋谷凪沙は僕テントウムチュが好きなので、好きなメンバーだったんですけど、生で初めて見て、もうオーラがやっぱり全然違ってます。それはやっぱり涼派とか小島子とかとも通じるんですけども、やっぱりセンターとしてのね、すごいオーラがあって、で、B2 良かったです。本当に良かったなと思って、だからまっちゃんそのね、未練ないとか言ってますけど、まあ僕がね、先輩の AKB の先輩のまっちゃんに言うのもおかましいですけども、いや、まだまだ僕 B2 あれやと思います。ほんでね、ほら今さやねに頼りすぎやっていう意見があって、 B2 いろいろ、 B2 というか NAB 時代がいろいろこう試行錯誤してるんですけど、僕ね、今すぐ渋谷凪沙をセンターに据えて勝負するべきじゃないかなと僕思ってます。で、さやねの後がまあ誰なんだろうっていうのがずっとあって、で、まあ、現時点でのやっぱりね、リブと一番近いのは僕は渋谷凪沙だと思います。そしてその対抗馬として、太田優里のそのやっぱり、得体の知れない到達点の高さみたいなものをちょっと興味があるので、この2人でですね、ちょっとセンターはその大島と前田がやってた時みたいな感じで盛り上げていってもらいたいなというふうに思いましたね。まあそんな感じですごい、やっぱり劇場はね、どれ見てもやっぱりいいですよ。どのチーム見てもいいなと。で、劇場はっていうのはやっぱ握手会というかね、握手会から入るっていうのがやっぱりちょっと違うなと今回思いましたね。劇場を見て、それでこう気に入ったメンバーのところに握手に行くっていうのが正しいオタの姿ではないかなと僕は思ってます。ちょっとまあ僕がオタのことを語るのはちょっとおこがましいですけども。そんな感じですね。では次は番組のホーム、番組ホームに届いてる、番組ホームじゃない、常連さんからのお便りを読んでいきたいと思います。これどうなんだろう、誰からいこう。まずはですね、ラジオネームキャリーフムフムさんからです。浜田さん、ハッシーさん、こんばんは。いつも楽しく聞かせていただいてます。またいろいろとご相談に乗っていただきありがとうございます。10月からライブがたくさんあるとのことなので、僕も時間を見つけてぜひ聞きに伺いたいと思っております。さて、私事ですが、今度女の子とイタリアンレストランに行くことになりました。初めてのことなので今からとても緊張しています。なんかラジオ番組みたいでいいね。ピザがうまく切れなかったらどうしようかとか、余計なことまで考えてしまいます。お二人は初めてのデートの時は緊張しましたか？もしよろしければその時のことなど教えてくださいということなんですけども、橋本さん、初めてのデートっていつですか？
覚えてないな。
覚えてないのかい、うん、俺どれを思って初めてのデートって言ったらええんやろっていうのがあって ね、中学校高校の頃の可愛いのとかはあるよ。でね、まあなんとなく覚えてるのは、これがデートやなって思ってるのは、高校の2年の時に 映画行ったんですよ、セーラー服と機関銃。でそのでまあそれは実際2年の時なんやけど、それを僕3年の時に置き換えてブルペンっていう歌の歌詞にしたいんですね、はいはいはい、あの最後の夏も静かに9月の教室からってやった、あの君と初めて映画に行ってっていう歌詞が出てくるんですけども、それがまあ初めてのデートなんかな、学校の帰りにね、その頃コートドールっていう中村四万十市で一番こうおしゃれとされてる喫茶店があって、そこに寄ったのが初めてかな。それ寄ってんで今度映画に行こうって話になって映画を見に行って頼むが覚えてます。あとね、このイタリアンレストランで思い出したのが、大学に入ってね、彼女できて、で、二人で、新京国かどっかの、まあ、ちょっとした、レストランみたいなとこ入ったんですね。まあ、安いとこね、で、学生が行けるから。んで、一番安いメニューがスパゲティだったんですよ、当時。で、たらこスパゲティっていうのを頼んだんですね。で、僕の知ってるスパゲティっていうのは、今俗に言うナポリタンってやつ、あのオレンジ色のね、あれしか知らなかったんですね。ところがこう、まあたらこスパゲッティでもたらこ乗ってるけど白いじゃないですか基本的に。であれちょっと俺の知ってるスパゲッティちゃうなと思ってたら、横に瓶に入ったオレンジ色の液体があったんですね。あ、これで色をつけたものがスパゲッティなんだと思って、あのほぼ1本タバスコと呼ばれるもの、ね、あれをほぼ1本かけて昔から見慣れたあのスパゲティの色にして食べたらもうとんでもないことになったっていうのが僕のまあ初でもないけどデートの思い出ですかね。なんて、なんか橋本さんその思い出ないですか。
思い出か、
なんかこう橋真面目やからね、女の子と今までお話もしたことないもんね。
そうだね、もじもじ
もじもじもじもじもじもじもじくんかい、
もじもじくん
変態やんの。なんかでも俺大学の時にさ、夜中にさ、サムタイムっていうファミリーレストランに行ったらさ、橋本さんが女の人と来てるとこに遭遇したことがあった記憶があるんですけど、それは幻ですか、ね、
幻です、
ね、いやほんまか、ほんま、ほんまか、これなんか見たような気があるんやけどな。その時僕はなんか一人やったんですけど、それも幻ですかね。
いやまあこう調子に乗るとちょっと良くない世界まで踏み込んでしま
う。ああはいはい、はい、もう良くない世界ね、はいはい、では次はですね、新しい方ですね、この方、ラジオネーム日曜日よりの使者さんからです。浜田さん、ハッシーさん、こんばんは。前回の放送ではなにわ猫さんという方も出てきて、とても個性豊かな番組となってきていますね。聞いていて楽しいです。しかししーちゃんというのは浜田さんも猫さんも救ったんだなと思うとすごいなと思いました。しテレビの力というか笑いの力っていうのもすごいなと思いました。浜田さんはこれから AKB を応援してハッピーになるんでしょうし、またこのラジオを聞いているリスナーもハッピーになれるようになればいいなと願っています。どうぞこれからも頑張ってください。大変ありがたいですけどね、ハッピーなことばっかりでもないですよなかなかね、いやしーちゃんはそうなんですよ。しーちゃんのね、今親族っていうそのしーちゃんのファンの人たちっていうのはやっぱり過去にちょっと挫折をしたりちょっと病んだりとかしてる人が多くてですね、そういう人たちがしーちゃんによって救われたっていうのは本当にあって、何なんでしょうね、彼女自身やっぱり何かをこう超えてきてる人なんだろうなと僕は思うんですけども、やっぱりね、メンバーにね、オタは似るんですよ。つくづく思いますけどね、メンバーにオタは似る、これがもう今回の僕の教訓ですけども、ただまあね、皆さんやっぱりそれなりにこう思いが強いのでね、傷つけ合わないように頑張っていかないといけないなと思います。だから僕もちょっとこうハッピーなね、皆さんにハッピーをお分けできるような番組をこれからもやっていきたいと思います。
ハッピー
ニューイヤ
ー、まだ早い
よそうか、次の方は、そうか、これ先に読むのか、ちょっとこれな、前か読んどっか。ラジオネームなにわとらおさんからです。
とらおさん、
浜田班、ハッシー班、お元気でやってまっか。
毎度。
この間のハッシー班は眠そうやったけど、なんや夏の疲れだったんかいな。夏の疲れは怖いで、気がついたら周りもバタバタ倒れてることがあるさかい。体調管理は大事やわ。ほんとこの年になってしみじみ感じるわ。 あ、毎度おなじみ、なりわたら、この枕があって喋る、話すパターン、これ、やっぱりこう、関西を意識してるね。毎度おなじみ、なにわたら親、ご存知であったか。わしはバリバリの元気もんやから、もう大丈夫や。ほんまに任しときなはれ。それはそうと、ミーレもとうとう卒業ない。同じこと言ってんな、まっちゃんと。ミーレもとうとう卒業やな。昨日の卒業公演も暑かったようやけど、なんだかやっぱり早いわな。でもわしはこれからも和を背負っていくだけや。エデンビーはわしにとっては世界一やからな。浜田班もハッシー班も大いに頑張ってや、期待してますぜ。ほな、さいなら。
おきに、
おきに。なんかね、本当にでもこの人だんだんだんだん詳しくなっていくからね、ちょっと絶対にこれ衛星なんですけどね。まあじゃあ、まあまあしゃあないな、まあ、とりあえず信じておってあげよう。次はですね、ラジオネームガラスのお面さんからです。浜田さん、ハッシーさん、こんばんは。ラジオネームガラスのお面です。今度新しいアルバムを作成中とのことで、私も予約させていただきました。どんな CD になるのか楽しみです。過去この番組でも CD の宣伝をしたらいいかと思いますが、大丈夫でしょうか。全然大丈夫ですね。なんか浜田さんの流れを見ていると、強いものに立ち向かっていくというところから、呼吸のような祈りの歌になって、それからただ事実や情景を並べるような歌になってきて、なんだか意識の世界から無意識の世界に降りてきているような、そんな気がします。そしてその意識を下ろしてきたところで、浜田雄介の目には何が見えるのか、その時できる歌がどんな なのか楽しみです。というわけで、リスナーの皆さんも騙されたと思って浜田雄介の CD を手に取ってみてはいかがでしょうか。詳しくはウェブでということです。ウェブないし、詳しくはフェイスブックでですけど、いや、そうですよね。僕、この間もちょっとお風呂で橋本さんと話してたんですけども、ちょっとこう長い話になるんですけども、まあ、簡単に言うとですね、まあ、一つの事実が、まあまあ、例え話ですけど、まあ、ある市会議員がいるとするじゃないですか。まあ僕がやってたということもあって、ちょっとリアリティがその方が出るかなと思って例えるんですけど、まあ市会議員がいるとして、で市会議員にある方が、貧しい方がその生活保護の申請をお願いしに来るとしますよね。でそれとこと片方にこう何人かの人たちが、そのあいつはこう昼間からパチンコしてるからダメやとかって、その不正受給やから受けちゃいかんって言ってる人たちがいるとしますよね。でそんな状況の中で、その市会議員の選択肢っていうのは、まあ、その話を受けて、生活保護の手伝いをしてあげるのか、片方の人たちの意見を聞いてそれを断るのかっていう、まあ、2つの選択肢があるわけですよ。でまあその選んだ場合に、その、まあ、生活保護の申請を受けてあげた場合、その理由として一つは、やっぱり本当に困ってる人を見捨てるわけにいかないという一つの理由もありますね。あともう一つ、この人を救ってあげたら自分の票になるっていう考え方もあるかもしれないです。この逆に断る理由としては、一つはやっぱり自分の正義感として、やっぱりそういう不正受給はいけないと思って断るという断り方。で、もう一つはその、反対している人たちの数が多いので、これを受けてしまうと、その票を減らしてしまうというふうなものの考え方とかあるじゃないですか。で、世の中でこう、小説とか、ドラマとか、歌とかでそういう何かの物語を歌うときには、メロディーとかカット割りとかセリフとかで何らかの形で それを読んでる人、聞いてる人たちをこういう理由でこうなったんですよっていう方向にこう誘導するのがほとんどの歌だと思うんですね。で僕はね、そうじゃなくて、今度ね、もうその事実だけを、例えばその生活保護を受けてあげた、手伝ってあげたっていう事実だけをポンと放り出して、それがどういう理由で受けたとか、どういう腹積もりで受けたとかっていうことまでを限定しない歌が作りたいなと最近思ってて、もうそれはもう本当にその事実だけがそこにあるような歌を作りたいなと思って、その祈りのようなものっていう曲を作ったんですけども、まあそういう方向に今行っているんですね。で、だから僕は多分今すごい深いところまで潜ってて、その一番底に来てるんだと思うんですけど、この底っていうのが、例えば人間っていうのはその一番底についた時にそこでバウンドしてまた登り始められるのか、もしかしたらでもそこはもう泥沼でそこからまだズブズブズブズブこう潜っていくのかっていうことを僕はちょっと確かめたいなと思って今新しいアルバムを作ってます。だから現状ではこのアルバムは本当に救いようのないようなアルバムになるんじゃないかなと思ってしまってるんですけど、そんなものを僕売っていいのかなと思いつつですね、でもやっぱり なんていうかな、あのものづくりのプライドとして嘘がつけないなと思って今そういうのを取り組んでるところです。来年春の発売予定で今予約受付してて、で僕らはその毎回そうなんですけども、その CD を作る資金がないので予約金を皆さんから集めて、その予約をいただいた方の名前を歌詞カードに入れるっていう風にやってますんで、もしですね興味がある方がおられましたらですね、あの番組のメールフォームの方からでもいいですし、またフェイスブックの方に入ってもらって僕に友達申請をしてもらったら情報が読めますので、あの欲しいということを伝えていただければ、あなたの名前が一生お点として残りますのでよろしくお願いします。今後ね、僕がね、あの歯ブラシの事件とかで捕まった場合はね、皆さんこう貴重なあれになりますのでね、はい、でということは次はですね、東京都町田市のりょうさんからです。浜田さん、橋さん、いつも楽しく聞いております。先日のラジオの中で京都から東京まで下道で毎回14時間かけて行ったという話を聞いて驚きました。私もやったことはありますが、とにかく静岡が長いですよね。いくら、これもみんな意見一致するね。いくら高速台を浮かすとはいえ、その実行力を恐れています。ちなみに国道は1号でしょうか、それとも246でしょうか。1号だと箱根の山のくねくね道がかったるいと思うのですが、ではこれからもお体運転、また警察にも気をつけて、またお元気でお会いできるようお待ちしております。そうです、あの僕はね一回全部1号線で行ったんですけど、もう箱根がコリゴリになって、それ以降はね、静岡御殿場か沼津かあの辺りまで1号で行って、で箱根のところで246に切り替えるっていうやり方で行ってました。246で行くとそのまま渋谷の方に入って、青山とかあっちの方に入っていけるので、あの1号線で行くとね、あの千代田区とかあっち通ってなんか皇居の方に行くんですね。で皇居の辺りってね、めちゃくちゃこう車で走るの緊張するんですよ。あの警察も多かったりするのでね、だからその渋谷とか青山に着くように246で行ってました、当時はね。まあ本当に若かったからできたんですけどもね。でこれは久しぶりにね、関東から帰る時、6月だったかなの時は、あのなるべくじゃあちょっとお金を貸そうと思って下を通って、横須賀出てからずっ と、246通って下通って行って、途中から1号線入って箱根をくねくねと越えて、もう大変だったですね、箱根夜中に越えるのね。で越えて結局浜松ぐらいまでずっと下通って帰ってきたんですけども、最後しんどくなって浜松から高速乗りましたけどね。下もね、なんかやっぱ通るとね、結構休みたいところで勝手に休めるし、あのたまにやるといいなと思いましたけども、次はですね、来ましたですね、ラジオネームもっこり女王様からです。はまちゃん、はっしーちゃん、元気にしてた、1ヶ月のご無沙汰だったね。この間ね、久しぶりにお店が休みだったんで、昼間から好きな服着てね、重さを歩いて、重さんって表参道が重さを、昭和やな重さを歩いてきたよ。そしたら道行く男の子たちが何人も振り返ってくれてね、ああまだまだ私行けてるかなって思って帰ってきたよ。やっぱり吉野家はやめた方がいいかな、せめて大戸屋にしようかなって、あとは谷間見せるな、鎖骨見せろって思っている今日この頃です。まっちゃんが感動してくれたのに。ああ谷間見せるな、鎖骨見せろね。そうそう、今月の歌はモーニングニュースだったわね。私もたまに聞くよ。でもこの曲モーニングニュースって言ってるけど、なんか夜に聞く方が合うのよね。不思議としみじみしていいよ。歌の内容はよくわかるの。なんか道に転んでいる人がいても、みんな知らんぷりしてそのまま素通りして寂しいなって思ったり、なんだかみんな自分の生きることで精一杯なんだろうけど、そのことで本当は余計に自分を苦しくしているんじゃないかって、そんな気がするの。まだおばあちゃんが生きている頃、困ってる人がいたら知らんぷりしないで助けるんだよって口酸っぱく言われたけど、今はそんなこと言ってくれる人もいなくなっちゃったし、 YouTube でも見たけど、結構浜ちゃんこの歌最後に歌ってるよね、歌ってるよね、合っている気がする。なんかライブの帰り道でもこの歌の余韻が残ると思うよ。私は夜の商売なんでなかなかライブには行けないけど、 今度昼間にやるときは絶対行くからね。じゃあまたいつまでも元気でいるのよ。じゃあね。あ、この歌パパに聞かせたら、またパパ出てきた。パパに聞かせたら、井上陽水の傘がないっていう歌を思い出したって言ってたよ。浜ちゃん知ってるかな。パパに浜ちゃんの歌を時々聞かせてるの。じゃあ今度こそまたね。バイなら。
バイなら。バイなら。バイビーじゃない。バイなら。
ハマグリカットで、あ、アデミチカットでおなじみの村の時間の時間のコーナーがやってます。ハマグリボーイ、バイなら。あのね、でも井上陽水の傘がないっていう曲が僕の歌の中ですごくたくさんモチーフになってて、その無力感っていうか、あのたくさんのことが気にかかってるんだけども、結局自分にはそれをどうすることもできないっていうのは僕の歌の中ですごく多く出てくる曲で、僕はやっぱり陽水さんのこの傘がないっていう曲はもう昭和の名曲だと思ってるんですね。でこのモーニングニュースって、まあこれ、まあ後でそのインサイドワークのコーナーでやるので、またこれについてちょっと後で語りますので、ちょっと次の方が聞きますね。先月からくれてる方ですね。あの、なにわとらおのライバルですね。なにわねこうさんから来ました。浜田班、ハッシー班、こんばんは。元気してはりばっか。ハッシー班、この間大阪の AKB を、大阪全国握手会行ったけど、偶然見てしまいましたね。AKB に何の興味もない雰囲気出しとったけど、ミニライブのあと撮影タイムにしっかりメンバーの写真か動画撮ってはりましたな。なんかその後も握手会に参加もしたらしいでんな。ははは、わしが何は猫や。あの枕から入ってきたね、ついに。話は変わるけど、10月2日の横須賀のライブは神ライブやったって風の噂で聞きましたで、何でも冴えない臨時の時は応援マジの熱唱やったらしいやんか。好きな女子を思って作った曲らしいけど、なんか思わせたんか。そうそう、8日からライブツアー始まるみたいやから頑張ってのわしも、暇やったら行くわ。京都は女子の客多いみたいやから、行くんやったら京都に行きまして、ほな、さいなら決まってや、っていうことですけど。で、その後に、追伸って書いて、投稿さなって、まあ、この後、これ読むかどうか、あなた次第ですって書いてますけど、この、追伸は読めません。ちょっとこれ読むとまたややこしいことになるし、この前の文章からこれ繋がってるので読めませんね。そうそう、その大阪のね、全国握手会で、まあ、橋本君にもついてきてもらってですね、あれしたんですけど、その握手会でも僕が、まあ、作法と握手して、で、まあ、作法結構やっぱりね、あの可愛いんですよ、見るとね、オーラもあるしね。で僕が、あの浜田、あの高知のおさみゆしさんです、まあ、向こうも、あ、 CD 持ってますよみたいな話になったら、急にね、その後ね、橋本さんが、自分が、あの彼の元マネージャーですみたいな紹介をですね、最近そんなこと自分で言ったこともないのにね、作法の前ではね、マネージャーっていう紹介をしてましたけどもね。で、10月2日のライブ、横須賀ライブって、まあ、僕のこの間の関東での一本のライブなんですけども、いや、まあすごく横須賀っていうところは僕好きな街なので、こう歓喜はまるじゃないですか。で、いいライブになって、好きな女子を思って作ったけど、ね、俺神さんおるからな、そんなに作ったんちゃうよじゃないんですけども、秋ってなんかこういろんなこうこと思い出すじゃないですかね。で、それでこうなんていうかな、三島由紀夫が自殺した時のこととか思い出して、
何を言うとね、ファンキー浜
田。ファンキー浜田か。あかん、もうちょっとね、本当ちょっとね、言葉気をつけと、これ取り直しするで今日ね。あのね、思った以上にダメ、なんかいかん、ボディブロー効いてきてるわ。あのね、まあ、いろいろあるからね、生きてるとね、人間ね、いろいろあるので。いや、今回はね、選曲が結構ね、切ない曲を多く選んだんですよ。で、だからそんな感じでね、ちょっとこう、うるっときたっていうか、あれ、まあ、泣き真似やけどね、ちょっと演歌の人とか、あれでこう、盛り上げるやん。涙とか流して。そんなつもりで、やっただけのことで、猫さんその日来てないから、風の噂で喋るのはね、やめた方がいいよ。憶測で物は言わない方がいい。浜田祐介は今日も平常運転です。大丈夫です。で、明日京都なのでね、よかったら今回ね、でもちょっといつも来る女の子たちが来れないので、 もしかしたら思ったほど女の子いないかもしれないですけども、いやていうか、というかこの人俺より年上やで、おっさんやで、なんかね、まあいくつになってもそれがね、原動力になるのでね、頑張ってしてください。で、横須賀のライブは、まあ、確かに神ライブにはなった、いいライブにはなったんですけども、うがったものの考え方はやめましょう。みんな素直にこうね、事実だけを、さっきも僕が言ったように事実だけを受け止めて、しないとね、匂わせるようなことを言ってるとね、なんかすごいこう間違って物事を伝わっていくのでね、これからも僕もね、ずっとお宝を続けたいので、この辺りにしとってください。
切れ味が悪いね。
いやもうこの辺りにしとってくださいよ、本当に。うん、これから僕も下口ひななと、たしまめると大谷静香を応援していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、
ということで、ではここからですね、インサイドワークのコーナーなんですけども、モーニングニュース、これ前回夜のコンビナートとモーニングニュースどっちにしようかというふうにアンケートを取って夜のコンビナートを買ったのでそっちにしたんで今週に回ってきたんですけども、モーニングニュースはアルバムで言うと1997年に出した Days in the Sun っていうアルバムに入ってるんですね。まあ、これはもう100枚しか世の中に出なかったっていう不遇なアルバムなんですけど、これね、でもね、まあいろんな橋本さんとかからいろんな意見は出るかもしれないですけども、山口岩尾さんっていう当時プロ、まあ、今もプロ
プロですよ、
プロやね、ギター上手い人やね、結構ね、
そうそう、
楽器上手いよね。山口岩尾さんがアルバムに参加してくれてコーラスとかギターとか弾いてくれたんですけど、この曲でクラシックギター、ガットギターでね、ソロ弾いてくれてるんです。それからアルペジオの部分も全部ギターやってくれてて、これピアノとギターだけの構成なんですけど、ギターがめちゃくちゃいいですよね、この曲ね。
ピアノが先入ってたので、
後から、
結構苦心した、
苦労した、弾いたけどね。でね、オベーションのね、アダマスでバックのアルペジオ弾いて、でアダマスのね、ガットギターを持ってきてくれてたんですよ、岩尾さんがね。でも結局ね、僕のアリアのね、安い6万ぐらいのギターでソロ弾いたんですよね、あれ実は。ですごいいい音で撮れててね、で歌もなんかすごく力抜けて歌えてて、僕のアルバムの中の曲の中でもクオリティで言うと最高クラスのに撮れてる曲じゃないかなと思うんですけども、で作ったのはね、それより2年ぐらい前、1995年に作ってるんですよ。でこの歌っていうのは朝の風景ね、朝こう家で奥さんと、まあ、主人公がいて、仕事に行く前にこうテレビのニュースを、まあ、ワイドショーとかね、当時目覚ましテレビだったんですけどね、これね、見ながらこうコーヒー飲みながらこう話してる風景なんですね。でこのね、バックボーンになってるのは、実はその1995年っていう年がすごく大きくて、95年って1月に阪神大震災があったんですね。だからその毎朝ね、すごく不安の中で目覚めてた時なんですよ、この頃って。でその頃オウムのサリン事件もあったし、なんかね、世の中をこう朝のニュースがすごく騒がしてた時代で、なんかやっぱり夜寝る時も不安やし、ちょうど5時過ぎぐらいの地震で目が覚めたので、だから朝こう幸せに迎えられていることがすごい幸せを感じる瞬間だったので、でその中でこう今から仕事に行くっていう時に、まあ、ニュースの中で見ててすごくヘビーな、ね、誰かの不幸を伝えてるニュースと、あとまあ芸能人のね、ファンキーカトみたいなレベルの、ね、なんかゲスな話とかこう同じところで語られてて、でまあ、それをまあ僕の中ではその小さな箱の中のパントマイムっていう歌詞にしてるんですけど、いや浜田さんすごいっすよね、この辺
りの自
画自賛。いや今思ったけど、いや誰かの幸せもね、なんとかもって覚えてないところはもうダメやけど全部小さな箱の中のパントマイムっていうのってすごくない？
すごいね。
ねえ、そらね、そら武器にもしたがるよね。まあそんな風な歌でですね、だからそういうちょうど季節でいうと夏が終わって秋に始まって、今日は随分寒くなったから長袖着ていくよっていう風な歌詞とかもあったりするんだけども、 やっぱり僕名曲の一つだと思います。でこの Days in Sun というアルバムは本当によくできたアルバムで、夜を見てたも入ってるし、ガソリンアレイも入ってるし、ガスサンドボーイブルースも入ってるし、もちろんこの曲も入ってる、あと Days in Sun という曲も入ってるし、サニーサイドアップも入ってる、まあ、とにかくいい曲がたくさん入ってるアルバムなんですけども、出してすぐにね、レーベルが倒産というか逃げたよね、夜逃げみたいになったよね、負債残したままね、はい、でまあそんなんでね、結局もう予約が結構入ってたアルバムで、これこの前のセカンドアルバムの僕が電話かけてる場所っていうのがインディーズでいうとかなりちょっと異例な売れ方してですね、東京のあれは新宿銀座の山の楽器ではメジャーのアルバムと一緒にこう店頭に視聴版に入れてくれたりとかね、すごく評価されて、それの後のアルバムだったのですごい予約とかも入ってですね、あれがちゃんと出てたら今頃浜田雄介はですね星野源ぐらいにはなってたんちゃうかなと思ったけど、結局星野選手よりも下ですけどごめん、なんかわけわからない、だんだんちょっとね、さっきのお歌えるやったりからね、ちょっとねボディブロー答えててね、ちょっとうろうろと喋ってるんですけど、まあそんな感じのアルバムで、いまだにね再発を望む声が多いアルバムなんですよ。だから今 CDR に焼いてたまにライブ会場で売ってたりするので、もし皆さんが行った時に見つけたらですね、ライブ会場での浜田ですけどすごくディスカウントをするので、負けてって言ったら女の子やったら多分半額ぐらいまで落ちますので男の場合は逆に高くなったりするんですけど、ね、負けてとか言われたら、まあ、なうるさいとか、ね、なんか山口洋さんが言ってましたけど CD は2枚買うのが常識やって言ってましたからね、1枚は保存用で1枚聞くよって言ってましたので、そんな感じでね、ライブ会場見つけたらですね、聞いてもらえたら嬉しいと思います。このね、本当に演奏にも、ちょっと気をつけて聞いてもらえたら嬉しいです。この季節にちょうどの曲だと思います。今日のインサイドワークは、1997年にリリースされた、浜田雄介のデイズインサンの中から、モーニングニュースです。
身立てが無造作な影を落としてる。今夜は少し早く帰るよ。渋滞に巻き込まれなければ随分寒くなったね。長袖を着ていくよ。悲しい出来事も誰かの幸せも全部小さな箱の中のパントマイム。そうだろう、だってそうでなきゃうまく笑えないよ。うまく笑えないよ。
今お聞きいただきましたのは浜田祐介のデイズインザサンのアルバム、デイズインザサンの中から、モーニングニュースでした。いかがでしたでしょうか。まあ、この季節にねぴったりじゃないかな。さっきもあのもこりじょうさん言ってましたけども、夜聞くのももちろんいいですしね、ちょっとこう肌寒い感じをこう感じてもらえたらいいなと思う曲なんですけども、でもうこの今月もコーナーがもうこれで終了ですので、これといって企画もないので、長かった月は2時間を超えるものとかあったんですけど、今月も1時間ぐらいで収まりそうですね。これでもう、今日もエンディング近づいてきたんですけども、今、浜田祐介は、ツアーのちょうどまあ真ん中ぐらいかな。真ん中とか言っても、結局ライブは1本で、あとはもうオタ活してたわけですけど、まあ、オタ活ってもね、結局、僕はさっきも言ったように、大谷静香ちゃんの生誕メンバーになってしてもらって、その中であるね、ちょっとプロジェクトを任されてて、サプライズプロジェクトなんですけど、それの方を今やってるので、結構なんか忙しかったりもするんですよ。それで、ライブは明日から、まあ、明日8日ですけど、8、90と、これ言ってももう終わってますけど、8日が、京都音屋さん。で、9日が初めてやる場所で大阪の、ベガーズバンケットっていうところ。で、3日目が、おなじみの下関のティーガンボっていうところであります。で、来月がですね、11月3日からツアー、ライブ始まるのかな？ 3 日、あ、違う、2日か。あ、じゃあ3日。3日、違う、3日は違うわ。AKB 秋祭りや。で、4日からや。4日の日に、東京、阿佐ヶ谷にある、ハーネスっていうライブハウス、よく やらせてもらってるところなんですけど、ハーネスで、関東の方で、親交のある須藤隆君という、まあ、めちゃくちゃ男前のミュージシャンとやります。で、須藤君はですね、実は僕の、流星キネマっていうアルバムの中でアレンジをやってくれてて、彼女っていう曲と、ミッドナイトワールドっていう曲と、それから流星のターミナル。この3曲をアレンジしてくれてる子で、なかなかすごいセンスがあってですね、セッションとかもやってみようかなと思ってるんですけども、で、その4日の日は、阿佐ヶ谷の方で僕がその、まあ、招く側として、ストークを呼んで阿佐ヶ谷でやって、次の日は、まあ、彼はその埼玉のミュージシャンなので、5日の日は今度は、埼玉県の大宮っていうところで、彼がホストになって僕を呼んでくれて、大宮の B プラスっていうライブハウスでやることになってます。なんかもう、関東の、ちーちゃんの、オタの方が何人か来てくれるっていうふうに言ってくれてるので、楽しいライブにできたらなと思ってます。それから、ちょっとあえて9日か、11月の9日が今度、いつもやってる、横須賀の、アザレアでやります。それから12日の土曜日に、この間、6月にやってすごく評判の良かった、横須賀の塩入りっていうところにある、イオンの、特設ステージがあってですね、本当に6階建てぐらいの建物吹き抜けになってて上からも見れるし、そのステージの前にもこうパイプ椅子を置いて結構な数の人が見れるような場所で、そこでライブをさせてもらいます。前回の時もね、たくさんお客さん入ってくれて、みんな熱心に聞いてくれて CD もたくさん売れたんですね。今回だから季節が 秋なので、この間まだ真夏だったんですけども、11月となるともう夕方ぐらいになるとこう外も暗くなってきて、すごいいい感じで吹き抜けのところから外の風景が見えるんじゃないかなと思うんですけども、でそこのライブとか無料ですので、また横須賀にね近くに住んでる方とかちょっと来れそうな方があったらですね、見に来てくれて、あの声かけていただけるとですね、あのハグとか口とかしようかなと思ってますので、で塩対応希望の方は塩対応希望ですって言ってもらったら、あのすごい塩対応しますよ。
そんな人いるの？
いや塩対応いいよ、ゾクゾクってくるよあのそんな言い方する人嫌いとか言っていようかなと思ってるので、あーごめんごめん、嘘です。ほんでね、あのね気をつけてね、ツイッターとかねラジオとかやってないとね、結構メンバーがですね、あのエゴサって言ってね、自分で自分の名前でこう検索したりしてる人もいるみたいなのでね、これからやっぱりこうね大人としてこう気をつけながら喋ったりとか SNS の発信とかをしていかなきゃいけないなと思ってる今日この頃なんですよね。ね橋本さんね、なんか言ってもうね、なんか言って、
また来月
ってことなので、あのまあ今から寒くなってくるのでね、皆さん風邪などひかないようにですね、僕も11月のツアーでも今年は大きなライブとかは終わりなのかな、でもレコーディングに入らないかなと、まあしーちゃんの誕生日が12月の28日なので、だいたい生誕祭や年をまたいで1月になると思うので、そっちの方も頑張らなきゃいけないのと、あとねちょうど12月だから本当は来月にしようかなと思ったんですけども、12月が誕生月ということで、12月にですね次の次の回は僕大谷静香スペシャルを、この番組やろうかなと思ってます。しーちゃんおたの方、親族の方とかの声とかもちょっともらってきて、やりたいなと思ってますので、また楽しみにしててくださいということなので、まあ今月もですね半分酒飲んで酔っ払ってる橋本さんとですね楽しくできましたけども、明日から、山さんのツアー頑張りたいと思います。また来月皆さん元気にお会いできると嬉しいです。お相手は浜田雄介と
発信でした。
ではまた来月会いましょう。バイバイ。
バイビ
ー。バイなら、
バイなら。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾、予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、中南米に行きたくなったら同行通訳、各種手続き代行の融合サービス、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン、月刊キャムネットの提供で、兵庫天ヶ崎局株式会社 TG ファクトリースタジオよりお送りしました。
Radio キャビネ。
See you. Don't you know, baby, you've got too many choices.